中愛線。
こちらは沖縄県浦添市からいただきました。57歳団体職員、ラジオネーム手だこ祭り。
ありがとうございます。
QIC を聞き始めて20年以上だと思います。調べました。最初にお便りをいただいたのは2004年でした。ありがとうございます。長いことお聞きいただいております。ということはその頃まだ何、30代とか そういう感じ、今57歳、前島くんが嫌う左派ばかり住んでいると思われている沖縄県民ですが沖縄からいただいてます。後で前島にしっかりと伝えておきます。私は保守系ですないで、沖縄にだって保守の人いるわけですよ。だからちょっと前島の論が間違ってるってこと、これでもはっきり言えるだけですけど、上の息子は自衛隊、下の息子は警察官として、国民の安全を担っております。素晴らしいじゃないですか。さて、名古屋大学の学園祭明大祭で6月13日に予定していた自衛隊の出展が前日になって急遽中止になった件、榎木田市長はいかがお考えでしょうか。ちなみに今回展示予定だったのは災害時、災害の時の自衛隊の活動の紹介というのが中心でした、ということでいただきました。まあそうですね、私もこのニュースは何なんだろうなと思って見てたんですけど、でこの間の中道の元日教組の先生の、女性の議員さんのね、自衛隊は貧乏な家の子が行くところだとかってめちゃくちゃなことを言ってましたけども、彼女は僕は知らなかったんですけど熊本大学教育学部を出た方で、で、なんか今年齢偽装疑惑がさっき上がってきましたね。本当かどうかわかんないですけど私もそれリツイートしまして、でまあ、もともと福岡の柳川のご出身の方のようですけど、柳川高校ですかね、から、どうも、柳川高校にいたという話なんですよね。ところが、なんか、経歴を見ると柳川高校じゃなくて、久留米高校とかなんか何回書いてあったな、んで、まあ、転校したのかもしれんと。まあ、そりゃそうでしょうと。ただ、生まれた年が、1966年っていうふうに書いてあるんだけど、それおかしいと。その柳川高校時代だったら私と同級生なんだから、1964年だっていうふうに書いてあるんですよね。その書いてある方が。なので、この2歳はサバ読んでるっていうのは、読んでるかどうかも知らないですけど、ただね、熊本大学教育 学部って結構人数いますけど、その中に音楽科っていうのがあるんですよ。音楽の先生を養成するってことだと思いますけど、ちなみに熊本大学教育学部の音楽科、僕は同級生いましたんで、よく知ってるんですけど、1年生から4年生まで全部合わせても30人から40人ぐらいしかいないですよ。1学年10人前後っていう、後で調べたんですけど少ない年は5人ぐらいしかいないらしいんですよ。ということはほぼほぼ1年から4年までって、まあ言ってみれば1クラス分ぐらいしかないわけですから、その人物、このね、議員先生がいたってことは、多分いたならばはもう皆さん覚えてらっしゃるはずだと思うんですよ。で、まあ、もちろん結婚なさってるかなさってないか分からないですけど、それによって、名字が変わってるかもしれない、それは分からないですよ俺も。ただまあ、下の名前とかそのいろんな経歴だとかそういったことでなんとか、あるいは もちろんお友達だとかそういったことで分かると思うんですけど、ちょっと知ってる人がいたらちょっとちゃんとそれ正してくれたらいいなというふうに思いますがね。ちょっとけしからん発言だったんですからね、あれ。で、まあ、ともかく、この名古屋大学の学園祭でのこの、まあ、顛末。これ記事を読みますと、自衛隊の災害派遣を、の活動を紹介するブースの出展が、この名古屋大学の教職員組合の反対声明を受けて直前に中止されたということですね。で、これ大学の側としてもちょっとこのやり方は間違ってたってことで謝罪文を出しています。で、じゃあ、まあ、ざっくりとどうだったかというと、この教職員組合がうるさいのがわーって言い始めたもんだから、主催者側がまあ、結果的に日和ることになってしまって中止って言っちゃったということで、別にこれ大学側が中止せよと言ったわけではないということのようなんですよ。なので ちょっとみんながみんなちょっとナーバスになりすぎてたのかもしれないなという気がしますけど、あと逆に言うと教職員組合の側もめちゃくちゃだなというふうに私は思います。これ、まあ教職員組合の側は自衛隊の宣伝に使われるということが、けしからんというふうに言ってるんだけど、その、活動紹介が宣伝につながると宣伝決まってんじゃないですか、そんな。ええ。宣伝して何が悪いんですか？活動紹介する。じゃあこれ例えば教職員組合の活動紹介、これ宣伝ですよ、間違いなく。ええ、悪いんですか？で、自衛隊の活動を紹介するのが悪いっていうのは、自衛隊が悪だと言ってるわけで、で、それは国の総意でも何でもないですし、で、それはその教職員組合という人たちのその狭い範囲内での、その勝手な自分たちの思いでしかないわけですよ。でね、本当に思うけどね、最近ね、この、左派の連中ってのはね、めちゃくちゃだなと思うのは、本当にね、自分たちの好き嫌いっていうものを、その、強引に押し通すために、それこそそのデモだなんだっつって、その、大声を上げたり、ね、それこそ芝木隊とかもそうですよ。もう、要は、その、強行突破して潰そうっていうね、そういうようなことになってて、本当にね、やってることは優しいテロなんだよね。で、俺はね、こういったものはね、許しちゃいかんというふうに思ってるし、その、言論活動においてこういうのとは違う、これはダメなんだって言い張ってそれで討論するんだったら分かるんだけど、そうじゃなくて相手のその活動をそのまあ根っから断ち切ってやろうっていうめちゃくちゃなね、あの考えを持ってる奴らが本当に左側の方に今蔓延してるなというふうに私思うんですよ。で、これははっきり申し上げるけど、自分の首絞めてるぜ。これ必ず反動が起きるからね。だから本当ね、左派のみんなって頭悪いなと思うのは、もっと、俺別に左派だからダメだって言ってんじゃなくて、左派で真面目にやってる人たちもいるんだけど、ちゃんともっとうまく宣伝をして、人々の心に訴えて、自分たちの正しさを分かってもらうように努力すればいいのに、そうじゃなくて、強引に自分たちは正しいんだから、俺たちの考え方、それ以外は全部許さないぞって言って、やってくるような、その強引な、その攻め込んでくるやり方は、俺たちが多分打ち返すぞ、そんなのは。で、だからそういうようなことを本当に思うんですけど、まあ、今回のこの自衛隊のこの展示すら認めないという。でね、後で出てきますけど、その防災訓練だとかで、小学校とか中学校とかで、ね、自衛隊の、その、まあ、なんでしょうね、例えばその、隊員がその場に現れていろんな指導をするとか、そういったことすら受け入れない、その、まあ、左派的な組合の人とかがいたりするというふうになってます。で、いざ本当に災害が発生した場合に一番役に立つのは、好むと好まざるに関わらずやっぱり自衛隊なんですよ。で、結局自衛隊がそこに出張ってきて、そこで炊き出しをやってくれるとか、入浴の、まあ、サービスをやってくれるとか、いろんなことがあるんですけど、それをやるにあたってあらかじめその、まあ、小学校でも中学校でも普通の一般の運動場でも何でもいいんだけど、そういったところに一回隊員が入って、そこで何かその訓練を行うっていうのはこれとても大事で、で、それによって、そのいざという時にどこから車両を入れたらいいとか、どこに水があるとか、どこに排水設備があるんだってことだとか分かって、彼ら調べていきますからね。だからそういうようなことを、その、まあ、積み重ねておくことが、いざというその有事の時に役立つんだけど、ともかく左巻きの連中は、戦争の足音が聞こえるとか、子供たちを戦争にやるなとか、徴兵するなとか、なんとかって話に結びつけていって、ともかく訓練すらさせないっていう、もうめちゃくちゃなんですよ。で、特にね、左派の方々、これ本当にね、過激な人以外の方もそうなんだけど、その子供たちを戦争に送りたくない。それはそれでいいと思いますよ。その考え方。全く間違ってないと思いますよ。で、ただしね、イコール、自衛隊の活動が活発になる、イコール、徴兵につなげるっていう、まあ、非常に短絡的な考え方を持ってる人がいるんだけど、特に左派の人たちの中に。で、僕はこれはもう明らかな間違いだと思ってて、これから徴兵なんてのは全く時代に合ってないんですよ。この間俺ツイッターでも書いたけども、最もコストが高くて最もリスクが高い兵器は何かっつったら、これ人なんですよ。人間なんですよ。だから人間を使うってのは大変なんです。使ってない時もエネルギー食うんです。人間ってのは飯食わせなきゃいけませんから、給料も払わなきゃいけませんから。 ところがドローンだとかロボットだとかはそうではない。なので各国先進国のその軍隊っていうのはどんどんどんどんそっちの方に向かっていて、人間を極力使わないってことになりつつあるわけですよ。最先端の海上自衛隊の護衛艦だって今まで例えば乗組員が450人から500人必要だったっていう船が今300人で運営できるとか100人で運営できるっていうふうに、どんどんどんどん人がこう乗らなくても大丈夫っていうふうにさせてるんですよね。でそういったことで言うと、徴兵なんて最もまあバカらしいことがそのあるわけがないんですよ。で日本で徴兵が行われるなんてことがもしあったとしたら、もうとっくの昔に日本もう破綻してますからね。だからそこら辺も含めて本当に左派の皆さんのちょっとまあなんていうんですかね、リニューアルしてほしいです、頭の中を。情報が古すぎると私は思うんですけど、さあ、この自衛隊のこの災害派遣の活動の展示、まあ、写真のパネルだとかね、そういったのの展示をダメだと言った、そして中止に追い込んだこの名古屋大学の教職員組合について、木田英子さんはどういうふうに思われるでしょうか。
自分の話聞くとなんかやっぱ好き嫌いでやってるような感じですよね。
例えばよ、自衛隊のね、はい、ミサイルを紹介しますとかね。
それはちょっとあれだけど。ね、
いや、俺はそれだ、俺は それだっていいと、俺はそれだっていいと思うよ。だって実際に国費を税金使ってやってるわけだから、自衛隊は皆様の税金を使ってこういう装備を集めておりますと、で日々訓練を積んでおりますと紹介して何が悪いと私は思うんだけど、むしろそれを秘密にされるよりはちゃんと公開してくれてる自衛隊の方がよっぽど偉いとは思ってるんだけど、で、最もやっぱりそれよりも何よりも、俺もその日本にとって最大の仮想敵は何かっていうと、ソ連でも、ソ連じゃねえ、ロシアでも、中国でも、北朝鮮でもなくて、俺はもう間違いなく災害が一番の仮想敵だと思っていて、で、それに災害が起きた時に一番矢面になって頑張ってるのは自衛隊であると。まあもちろん他の警察や消防や海上保安庁ももちろんそうだけれども、まあ一つその象徴として自衛隊があると。で、自衛隊のその災害派遣の活動って大変に僕はもう立派な活動だと思っていて、それを紹介して何が悪いと思うんだよね。で、これに対して、その文句を言ってきた教職員組合に対して、なんでそれをその叩き返す、その技量というか、それがその、まあ主催者だとかそういったのになかったんだろうかっていうふうに、本当に思って、私はこれは返す返すも残念だなというふうに思いますけどもね。で、まあ、これね、その実際にね、災害に遭遇してみないとね、ピンとこないっていうのがあるんでしょうね。で本当によく言われることですけど、この教職員組合でも何でもいいけど、左派の連中は何が何でも本当に災害が起きた時に炊き出しとか並ぶなよ、本当に。自衛隊でね、の人たちがね、炊事1号だとかそういったのを持ってきて、大量にね、一度にカレーだとか豚汁とか作るわけですよ。見事ですよ。で、あと、入浴支援、要するに風呂に入るための支援活動とかもあります。で、それも使うなよ、本当に。自衛隊が嫌いだったら、ね、それに協力するってことは、それを認めるってことで、自衛隊を認める、ひいては徴兵や戦争を認めるってことになるんだろう、左派の連中のロジックからすれば。だとすれば、こいつらは絶対にそういう避難所に来るなよ。だから近くでそういう共産党とか社民党とか令和だとか、そういったので、そういう反戦だったら、反戦のなんとかとか言ってるやつが、もし、災害が起きた時に、炊き出しに並んでたら叩き出したらいいと思うぞ、本当に。というふうなことを、はっきりと言っておきたいと思います。続きまして。意外な人から意外なお便りが来たね。群馬県前橋市。60歳自営業、ラジオネーム、金管九郎と風俗名人戦。なぜ？
ありがとうございます。
令和新選組から、なぜ金管から令和の話が来るのか謎なんですけど、令和新選組から、またまた、離党者です。先月末の伊藤祐樹東大阪市議に続き、今回は、東京都目黒区議会議員の、小出麻里氏、そして、同じく東京都中央区議会議員の川端義智氏の2人です。これってまだまだ続きますか。リクエストは逸話真由美でさよならだけは言わないでということだそうです。どんな曲だったんですかね、逸話真由美でさよならだけは言わないで。逸話真由美というと恋人よぐらいしか知らないんですけどもね。恋人よの中でずっと気になってる歌詞があるんですよ。 私がずっと、うん、あの納得がいかない歌詞が一つあるんですよ、それ何かというと枯れ果ちる夕暮れはだってなんかで始まるじゃないですか。で途中でマラソン人が行き過ぎるって歌詞があるんですよ。わかります？マラソン人が行き過ぎる、まあ情景としてはジョギングかなんかやってる人が走って通り抜けていったんだなってことはまあ容易に想像はつくんですけど、マラソン人っていう人はいるんですかね。かといってマラソン人っていうのもちょっと気になるんですけど、それ言えないだろうし、まるでなんかケムール人みたいじゃないですか。なのでただマラソン人っていう言い方がなんかね、なんかどうしても俺ちょっとなんか俺の中で納得がいかないものがあるんですけど、まあどうでもいいことですね。ということで、まあね、あの伊藤祐樹さんが離党しました。そして、今度小出さんと川端さんというさらに続くのかどうかというお尋ねですよね。木田さんどうだと思いますか。
いや続くでしょう。
え、なんか根拠はあるんですか。
いやだっていずれ辞めて辞めるでしょう。ずっとだって長く続くわけじゃない。
ああ、いや僕は知ってますよ。辞める人いますよ。
ね
え、まあなんていうんですかね、まあ、この我々の地下ネットワークで情報がじゃんじゃん入ってくるんですけど、もうすでに、玉込め済みとかもうすでに発射済みがいます。なのでまだ続きます。はい。でおそらくもうちょっと経つとさらにバラバラバラってくるんじゃないですかね。で来年、2027年の春ですかね、統一地方選挙なわけですよ。あれ4年に1回だっけ。4年に1回ですよね。で、前回は2023年の4月に行われたりですね、まあ、各地で。でその時は、まあ、無所属となりましたけども、淀川区前島和樹、東淀川区高橋一郎の2名が、地域政党163というブランド名を掲げて戦って、それぞれね、地盤看板が一切なく令和新選組の本当にあの苛烈な妨害に遭いながら、1万票超えという奇跡の1万票超えを両方とも成し遂げた、これはもうかなりの、これはもう 今もさらに話題になってます。大石明子より票取ってんじゃん、すげえじゃんってなってるわけですよ。もちろんそれは淀川区だけでの話ですけどもね。で今後前島和樹がどういうふうなことになるかは本当に皆さんもワクワクしながら見守っていただきたいわけですけども、まあいろんな人たちが警戒しているようですね今ね。えのき田がなんか裏で動いてるらしいぞ、なんか考えてるらしいぞっていうね、考えてるよ、いろいろと、もちろん考えないであるわけがないわけですけども、でまあいろんな情報ネットワークを生かして本当にもう完全に令和新選組に対する包囲網というのは構築されつつあるわけですよ。で面白いなと思ってますけどね。でこれね、その次々に離党者が相次いでる、で要は仲間を減らしている、でさらに言うと今後令和から令和のブランドを引っ提げて出ようと思う人がまあおそらく減ります。というのは令和の看板をつけただけでこれ手かせ足かせになるんですよ。もうすでにもうそれぐらい令和新選組っていうのは嫌われてる政党になっちゃったんで、もうだったら無所属で出た方がまだ当選する可能性が高まるっていう、もうこれもうすでに常識になってます。なのでもうこれはもう地方議会の方もああ本当はこれを一番大事にしなきゃいけなかったと私は思うんですけど、それを本当に大事にしなかったですね。離党するかもしれないと思っている人たちの気持ちをそのいかにその食い止めて、そして組織を正していけばよかったと、要するにそれ普通だったらやるんだけどやらないんだよね、この大石明子と。本当に頭の悪い、もうたまげるほど頭悪いなっていうふうに本当感心します。私ね、例えばね勉強しなくてね、 その学力が追いついていかなくてね、で本当にダメだってよくみんなからそのバカだバカだって言われるような人ってクラスに1人とか2人とかいるじゃないですか。俺は私の同級生とかにも何人もそういったやつはいましたよ。でもね、その確かに勉強もできなくて、高校にも行かなくて中卒で働き始めたようなやつ、まあその同級生でいますけど、そのちゃんとね自分のそのまあその人物は何をやったかというと美容師になりました。で美容学校に行きつつ、その美容師、美容室で下働きで働いて、でまあ技術を身につけて、でしばらくその店で働いて、で今は独り立ちして自分の店をちゃんとやってます。で聞けば、3つぐらい支店を持って、支店なのかのれん分けかなのか分かんないけど、その部下っていうか弟子をその一本立ちさせて、でまあ自分たちのグループを作っているっていうのが実際に私の同級生にもいます。でやっぱそれを思うと、ああそれなりに優秀だったんだなこいつだと思いますよ。その勉強ができたできないとかってことじゃなくて、やっぱ美容室なんてのはお客さんの気持ちをいかに汲んで、そしてその気持ちのいいサービス、丁寧なサービスをするかっていうことだと思うんです。それができなかったら商売上がったりなんで、で彼はそれをやったんだと思うんですよ。やったからこそまあお客さんを掴んで、そして店を広げて、で弟子だとかをそのに職場を与えていったっていうことですから、僕は立派なもんだと思ってます。でかたやいい大学出てそれなりの高等教育受けて、そのまあ何を学んだのか知らないですけれど、ともかく人間の気持ちを汲み取るとか、組織をどうやって運営していくとか、そういったことなんかを全部置いてけぼりにして、そのくせ生意気に政治塾とかやりながら人から銭取ってるらしいですけど、まあ言った人の話聞きましたけど、ひどいもんだと、中身は、金出す価値はかけらもないと言ってましたね。やめましたっていう人からの話も聞きました。でまあそんなもんでしょう。多分ね、やっぱね、人間というものを根本的に分かってない人間やつがそのトップをやった時の悲劇、それがもうまさしくザ・令和新選組でありまして、で本当にね、良かれと思って令和のその旗のもと、その地方議会だけれども頑張っていたそういった方々に対して、そのまあどれだけのこの人たちは礼を尽くしたんですかね。まあ何にもやってないと思うんですよね。で結果的にまあ怒り、憤り、いろんなものをこう残したまま、そのまあ、たもとを分かつことになったと思います。なので全員とは言いませんけれども、その中の多くの方々はもういわゆる新令和、令和に親しい方の令和じゃなくて反令和になっちゃうんですよ。でその反令和をそのガーってやってる連中って、そもそもは根本的に新令和だったわけですよ。令和に親しい、そして令和のもともとの当座に対して割とその支持をしていた、厚く支持をしていた連中が、もうその執行部のダメダメなガバガバガバナンスにもう本当にもう憤りを感じて飛び出た。そして単に飛び出たんじゃなくて戦う気になった。で戦ってるっていう、まあ私とか、まあ田谷亮さんなんかもそうですよね。で他にも今続々とその仲間が増えてます。でこれ本当にえらいことになりますよって前から言ってますけど、何回も言ってますけど、本当にえらいことになりますよ。もう令和新選組のね、嘘や欺瞞はもう次々にめくれてるんですよ。でもう化けの皮が剥がれてんですよ。なのにまだね、奇弁や狂弁をつきながら、その一部のデジタル限界団地の中にいるバカを、それをそのまあ突き動かして、その国政政党全と、して動いている気持ちの悪い集団というのが令和新選組ということになると思います。まあ、木田上優子がものす、いつも榎木田の言ってることが弱いんで、もっと強く言えというふうに、言うもんですから、今、図らずも強く言ってしまいました。木田上さん、よかったでしょうか。
いいと思いますよ。間違ってないと思
う。あ、そうですか。私はそんなに強くは思ってないんですけども、ジャイルさんがともかくガツンと言えというように、うるさいもんですから。
やっぱ人を大事にしないのは私が一番嫌いなんで。
ああ、そうですか。はい、じゃあ、もうちょっと榎田さんのことも大事にしていただいてですね。
それとちょっと意味がちょっと違うような気がします
。人を大事にするって、まずは、えのきだからっていうことで、いかがでしょうか。これやっぱりね、前島くんとかにも言っておきたい、ことですね。はい。という、ことで。まあ今後もいろいろ動きはあると思います。あとで D 枠でのもう告知入れますけれども、7月の18日土曜日の18時からになりますが、大阪市北区の、中津駅、中津駅の近くでやるっていうのもまた味のあることやりますね、IBB。大阪メトロ御堂筋線の中津駅からだと徒歩8分ぐらい。同じく阪急の中津駅、阪急の中津駅は阪急宝塚線もしくは神戸線に乗ってください。それの鈍行じゃないと止まりません。京都線に乗ってしまうとどんな電車もすべて中津駅をパスします。なぜならば京都線に中津駅のホームがないからです。はい、ご存知ですよね。はい、ということで、暇がある人は梅田からだって歩いたって15分ぐらいで着きますよ。はい、なので中津駅の近く、アルテカーサという、ホールが、ちっちゃなホールがあるんですけども、大阪の有名な、タレントプロダクション MC 企画さんが運営なさっている、このアルテカーサを今回使わせていただくことになっております。MC 企画にはかつてアイドルの草川優馬さんが今おっさんとなって所属していらっしゃいますね。ということでございまして、ここで18時から、木戸線500円、すいませんが会場費かかるので500円いただきます。これ先着20名限定になります。そんなにたくさん入りません。椅子があるのは20までぐらいだと思ってください。それ以上だったら入る程度は入れると思うんですけど、立席になります。はい、それは一応ご覚悟いただきたいと思います。野党ベンチャーの終焉、 IBB ジャーナル公開放送とリスナーミーティング、7月18日18時からです。場所は中津駅近くアルテカーサでございます。当日は私榎田信也も前島和樹、松田ピナツボユリコバーコイなどが勢ぞろいすることになっております。さらにはサプライズということで、あの人も来るのみたいな感じの人が現れるかもよということになっております。ぜひね、皆さんお越しいただきたいと思います。これで終わるのがね、だいたいね20時ぐらいに終わると思いますんで、で、時間のある人は、そのまま、どっか近くの、飲み屋に行くかもしれないですよ。そういうことで、その飲み屋に行く場合は全部、自腹になりますけどね、それ。ということでございまして。そして、7月27日月曜日は、榎田信右衛門を囲む会ということで、東京で、何かしら、集いを行いたいと思っております。すべてのお問い合わせは、info@ibb.osaka、info@ibb.osaka です。よろしくお願いいたします。では一旦 CM 行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。